今日の聖書の箇所をお読みいたします。今日はルカの福音書の第8章16節から18節です。ルカの福音書第8章16節から18節をお読みいたします。明かりをつけてからそれを器で隠したり寝台の下に置いたりする人はいません。食台の上に置いて入ってきた人たちに明かりが見えるようにします。隠れているものであらわにされないものはなく、決められたもので知られないもの、明らかにされないものはありません。ですから聞き方に注意しなさい。というのは、持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思っているものまで取り上げられるからです。今日はこの箇所から明かりをもたらすもの、聖書とキリスト教会の歴史と題してしばらくの間ともに御言葉を聞きたいと思います。今日の聖書の箇所は前回の種まきの例えの続きの部分です。最後の18節には種まきの例え話の結びが記されています。最初の予定では、先週はこの18節までを扱う予定にしていました、けれども2週間に分けてお話をすることにしました、ですから覚えていただきたいのは、今日の箇所は先週の種まきの例え話と一つの話だということです。このことを初めに踏まえておいていただいて、今日はこの16節以下の御言葉に耳を傾けたいと思います。さて、今日の例えは明かりの例えです。16節にこう記されています。明かりをつけてからそれを器で隠したり寝台の下に置いたりする人はいません。寝台の上に置いて入ってきた人たちに明かりが見えるようにします。この主イエスの例え話は単純明快です。明かりには暗い部分に光をもたらす役割があるわけで、その役割を果たさないようなことはしないでしょということです。ところがこの分かりやすい例え話を聞いて、私たちは皆誰もが同意できるかというと、そうではないわけです。明かりというのが何を指しているのかといえば、神の国の福音のことであるということは明らかです。じゃあ私たちは神の国の福音を誰から見てもその光に照らされるように掲げて生きていますかと問われたらどうでしょうか。私たちは今、安倍元首相の襲撃事件以降、キリスト教カルト集団のことが連日報道されました、隠すこともないわけですけれども、統一教会とかエホバの証人というようなキリスト教のカルト教団のことが取り上げられていて、宗教2世という言葉で宗教を信じる家の子供たちはかわいそうだという論調が生まれました。ただこの宗教2世という言葉はほとんど一人歩きをしていて、宗教を子供に強要することの問題点がクローズアップされていきます。それで専門家たちは ちゃんと宗教2世ではなくてカルト2世と言った方がいい、まあ、そういう主張をするわけですけれども、あまりそういう意見は取り上げられませんけれども、日本人の多くは何らかの宗教を持っているわけで、神道も仏教もキリスト教も総じて宗教というものは悪いものだという理解に今なりつつあります。昨日もある方とお話をしておりました。その方は自分の子供に教会に行くことを強要しないようにしていると話されました、まあ、とても残念なことですけれども、親の通う教会に子供を連れて行くことが悪いことをしているかのような感覚が最近では生まれてしまっているわけです。こういうご時世ですから、私たちキリスト者も私はクリスチャンですということを公にすることに対して抵抗を感じるようになった人たちも少なくないのかもしれません。いくら聖書は明かりは燭台の上に置いて光を見えるようにするんですよと言っても、いや今は隠しておいた方が賢い選択なんですという声の方が勝ってしまうような社会に私たちは置かれているわけです。けれども明かりというのはその性質上隠せるものではありません。そんな中でクリスチャンの家族の中でも子供に信仰教育をする上で葛藤があるのだと思います。子供に信仰を強要するのか自分で選び取ってもらうのかというのはいつの時代も振り子のように揺れ動いています。少しとても簡単にではありますが、主イエスが来られてからキリスト教という明かりがどのようにこの世界を光で包むようになったのかという話をしてみたいと思います。皆さんもご存知のように主イエスの十字架と復活の出来事の後、弟子たちはこの明かりを人々の前で語ることができるようになったのはペンテコステの出来事以降の話です。パウロという力強い伝道者が現れて、キリスト教がローマ諸国に広がっていきました。ところが、その広がりは簡単に広がっていたわけではありませんでした。いわゆる迫害というのを経験します。キリスト教がローマの中で認められていくには長い迫害の時代を経験して、約300年という時間が要しました。けれども313年にキリスト教がローマの国教として認められると、この教えは瞬く間に世界中に広がっていきます。この時代になりますと教会には非常に多くの人が集うようになります。 まさに福音の明かりが世界中にまばゆいばかりに輝く時代となっていったのです。その後どうなったのかというと、当時の教会はその勢いをそのままに世界中にこの明かりをもたらそうとします。それで当時の教会は十字軍を率いて各地に遠征し、ローマは領土を拡大させていきます。大義名分はキリストの福音を世界にもたらすためです。けれどもその強引な手法はさまざまな問題を生じさせていきます。動機が正しければ方法は何でも良いというわけにはいきません。確かにこの働きでキリスト教の教えは世界中に広がりますが、同時に世界は全体主義に陥っていきます。この時代になるとキリスト教会は同時にヒエラルキーといいますが、ヒエラルキーの制度、上に 立てられた者の言うことは下が聞き従わなければいけないという、そういう制度を浸透させていって、教会がこうだといえばみんなはそれに従わないといけないというふうになっていきました。こうなると個人は完全に無視されていきます。つまりキリスト教の拡大イコール聖書の理解の拡大とはならなかったわけです。ここからも苦を無視した強要することの問題点があることは明らかです。このような結果、絶大な権力を持つようになったキリスト教の指導者はその力の持つ魅力に抗うことができず、残念ながら聖書からどんどん離れていってしまいます。でもその間違いを教会は簡単に認めることはできませんので、キリスト教世界は暗黒期を迎えることになります。そんな中でこの全体主義のキリスト教に異を唱える運動が起こります。ルネッサンスと呼ばれる改革です。これはキリスト教が隠してきた部分を明らかにしようという運動です。このルネッサンスを通してキリスト教は個というものを取り戻していくようになります。例えばそれまでのキリスト教の美術は作者の名前を出さないでイコンのように同じパターンの絵を描くようにルール化されていたわけですけれども、ルネッサンスの時になると芸術家の個性が前面に出てくるようになります。そんな中でマルチン・ルターという人物が登場します。ルターはキリスト教の教えは聖書を根拠にしていると信じておりました。しかしその時には聖書ではなくて聖書と伝承というものにすり替えられてしまっていました。ルターはそこに注目して聖書のみを基準にする必要があると語ります。ここでキリスト教は2つに分けられていきます。ところが歴史はこれを全体主義のカトリックと個人主義のプロテスタントというように二分されていったと理解していきます。確かにプロテスタントは私たち一人一人が主イエスと出会って信じて私という個人が救われることを大切にしてきました。まあ、ですから大きく分ければプロテスタントは個人主義ということになるわけですけれども、けれどもここから新しい問題が潜んでいることがやがて明らかになっていきます。宗教改革期以降のキリスト教の世界はやがて産業革命を迎えます。目覚ましい技術的な進歩を経験して苦を重んじるようになったキリスト教の社会は個人の活躍によって豊かさを手に入れるようになります。そしてそれと同時にこの世界はどんどんと進歩していくのだという考え方に引きつけられるようになっていきました。こうして世界はより進歩的により合理的なことを行うようにと舵を切っていきます。そしてそれが現代に至るまでその価値観は浸透していくわけです。そこでもこの利益の追求というのはどんどん人間が身勝手になっていって弱肉強食の世界となっていくわけです。つまり個を尊重すれば良いというわけでもないということも歴史がまた教えてくれるわけです。このように一つの正しいと思える考え方が生まれればみんながそれに飛びつきます。けれどもそれに対して欠点が見えてくると反対意見が出てくるようになります。 販売意見が出てきたら、その中庸を取ればいいではないか。そうすれば世の中はどんどん良くなっていくはずだと考えていくようになります。この考え方は正反合と呼ばれるようになるわけですけれども、一つの正、正しいこと、テーゼ、それが生まれると、まあ、例えば技術世界というのは最高であるというテーゼが生まれます。そうするとそれに対して反、アンチテーゼというのが生まれるわけですけれども、そうすると環境破壊が行われて生まれてきて、自然を大切にしないといけませんというアンチテーゼが出てくるわけです。だから自然とも共存していきましょうという新しい業という考え方、技術も大切にしながら自然も大切にしていきましょう、そうすれば良くなるじゃないですか、そういうふうに考えていくわけで、こうしてどんどんより良い世界になると人々は考えるようになっていきました。いずれにしてもこの産業革命によって生み出されていった合理主義的な世界観というのは、環境破壊とともにその誤りに気がつきつつあります。こうなると、なんでこういうふうになってしまったのだろうかという原因探しを始めるようになります。そうするとこの世界を悪くした張本人は個人主義を生み出したキリスト教にあるというアンチテーゼが生まれるようになります。そこで今ヨーロッパの世界では、この世界をダメにしたキリスト教を捨てて、アジアの世界観、宗教観が大切だ、自然と共に共生していく教えが素晴らしいと言って、今世界はニューエイジと呼ばれる思想が支配するようになっています。ヨーロッパではキリスト教は古い考えで、アジアの宗教こそが新しいという流れが出てきています。このようにヨーロッパから認められると、アジアに住んでいる日本人の私たちも悪い気はしないわけですけれども、事柄はそんな単純な話でもありません。この考え方は反神論と言いますけれども、世界そのものが神、あれもこれも全部神であるという考え方になっていくわけです。今私はこの世界のキリスト教の歴史を単純化して説明したわけですけれども、こうして単純化して説明すると、そこにはたくさんの抜けが生じます。この世界は実際にはそんな単純ではないわけです。例えば十字軍によってキリスト教が世界に広がったこと、そこには良い面もあれば悪い面もあったはずです。そのどちらにも目を向けることが必要です。ルネッサンスにも宗教改革にも産業革命にもアジアの宗教にも光と闇は存在します。物事を単純化していくと分かりやすいのですが、そこには大切なものがいくつも抜け落ちていってしまいます。例えば最近の考え方である、宗教は怖いものなので、子供の自主性を奪う、だから悪であるというのは単純にはそうは言えません。その逆も同じで、子どもの実践を強調すれば良いものを選び取っていくのかというと、そういうわけでもないわけです。考える基準を持たなくなってしまえば、そこではそうなると大切なものをドブに捨てているということになりかねないわけです。明かりがもたらす役割は何か、福音とは何か、そのことが分かっていないと、人にこの明かりが良いものだと紹介することもできません。また光を間違った受け止め方をすれば、闇を照らすはずの光は強制されたもので、ただ眩しいものでしかなく自分には合わないものだったとなる可能性もあるわけです。 光の役割についてこの17節でこのように言っています。隠れているものであらわにされないものはなく、秘められたもので知られないもの、明らかにされないものはありません。ルカはここで明かりの役割は隠れているものをあらわにすると言っています。つまり善悪の基準ができるわけです。光が当たることによって影を生み出すものが何なのかということが分かるようになるわけです。人を苦しめるものは何なのか、人から自由を奪うものは何なのかということが分かるようになります。そのことが分かれば人は自由に生きることができるようになります。真理は私たちを自由にするのです。その自由とは光と闇のもたらすものが分かって自由になるのです。その役割を果たすものが聖書であり神の言葉です。そこで考えたいのは、例えば神の言葉を聞いたときに不自由さを感じることがあるかということです。もし悪いことをしたいと思っている人が光は不自由さを与えるものとなるのは間違いないことです。隠していたのにそこに光が当たったら全部明らかになってしまうからです。人のものを奪いたい人にしてみれば聖書の教えは邪魔な教えでしかないのかもしれません。けれどもじゃあ聖書の教えがいらないのかというと、この教えがなければこの世界は秩序を失います。つまり聖書はこの世界に善と悪を教え秩序をもたらすためにあるということができるわけです。少し前に行われた東海聖書神学塾の公開講座で異端カルトの問題におけるキリスト教会の使命という講座が行われました。その講師の先生がカルトの定義としてこういう話をしておられました。その教えで誰かが悲しむのだとしたらその教えはカルトである、そう言われました。私はそれを聞いたときに概ね同意するんですけれども、そこで苦しむ誰かや悲しみの中身をちゃんと定義しないといけないなと思わされました。例えば先日も祈祷会でもこんな話が出ていましたけれども、家族の中で自分だけがクリスチャンである、日曜日自分が家に戻らないと夫はお昼ご飯がなくて悲しい思いをして待っている、そういうことをする教会はカルトであるとじゃあ言えるのかということにもなります。日曜日に教会に行くことで同僚の誰かが出勤をしなければならない、そうすると誰かがそこで悲しむことがあるわけで、そういうふうに挙げていけばどんなものでもカルトということになりかねません。でカルトというのは実は宗教だけではなくて一つの考えによって集められた集団はカルトになる危険性があると言われています。でこのカルトかどうかを見極めるために他の基準として危険性というものがあると言われています。その危険性のゆえに周りに悲しむ人があるかどうか、それが見極める大切な要素になるわけです。例えば精神が侵される、金銭的な要求がある、生まれ育った環境から切り離される、健康が脅かされる、これは一部ですけれども、そういう危険性が含まれているかどうか、そこでカルトかどうか判断をすることができるわけです。 だから宗教がみんな悪いということではなくて、そういう危険性を持っているかどうかということで判断をしなければならないわけです。キリスト教や聖書の名前を使いながら、さまざまな危険性をもたらす教えは周りの人々に悲しみをもたらします。それらの教えは明らかに明かりの役割を果たしてはいません。明かりの役割というのは福音ですから、人に喜びをもたらすものであるはずです。暗闇に怯えなくても良くなるものであるはずです。そしてそのような良い教えであるならば、その明かりは自然に世界にもたらされるものとなっていくのです。こうして実際にキリストの福音の明かりは世界に明かしされてきました。そしてそれと同時に、明かりではないものもまたそれに付随して世界に示されてきてしまったことも事実です。教会の歴史は人間の誤りの歴史であるということもできると思います。聖書が語っていることから外れたら、それは福音の光とは別物のようなものになってしまいます。宗教改革者ルターは日ごとの悔い改めということを語りました。これは私たちが間違う存在だからです。ですからいつも客観的に外からの目で自己批判をして、これは本当に福音なのかということを再検討していかなければならないんです。18節にこうあります。ですから聞き方に注意しなさい。というのは、持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思っているものまで取り上げられるからです。福音の聞き取り方が大切なのです。さっきの例え話にあったように、ある種は道端に落ちて鳥が持っていってしまいます。ある種は岩地に落ちて根がないので枯れてしまいます。ある種は茨の中に落ちて様々なものに塞がれて実を実らせることができない。分かったつもりは分かっていないのです。福音は100倍の実を実らせます。私たちに何が真実で何をどう判断するのか、その真理を見抜く力を私たちにもたらすのです。隠れているもので明らかにされないものはないのです。悪い考え、悪い教えは必ず明らかになります。人を苦しめる教えは人を苦しめるものにしかならないのです。けれども神の言葉は光です。福音には明るさがあり、人に安心感と慰めをもたらします。私たちの中に平安をもたらし、喜びを与えるのです。もし何かの教えを大事にしていたとしても、そこに平安が喜びがないなら、それはもう一度再吟味することが必要です。美味しいものを食べれば、あのお店のこの料理は美味しかったよと伝えたくなります。聖書から確かな基準を受け取れば、聖書のこの教えは自分に自信と確信を与えてくれたよと教えたくなるはずです。私たちは自分たちの子供に間違った教えを強要したいわけではありません。まず必要なのは、自分自身が この福音によって生かされている喜びを経験することです。そうしたらその喜びは子供にも同時に伝わっていきます。皆さんにとって聖書が、福音が、そういう喜びの知らせとしてまず心の中に受け取られることが何よりも重要です。この福音は今も世界中で多くの人の心を引きつけて、多くの人を慰め、喜びを与え続けていきます。この福音の光を私たちも、私たちの周りの人たちに届けていきたいんです。お祈りをいたします。光の神であられる主よ、あなたの光はこの世界に掲げられ、この世界の闇を照らします。主よ、あなたの光をいつも受け取らせてください。キリストの教会は2000年にわたってこの光を届け続けてきました。けれども同時に多くの過ちを犯しのようなものを多くこの世界に示してきました。そのために多くの人が悲しみを経験した、そのこともまた事実です。主よ、憐れんでください。あなたの正しい御言葉に耳を傾けていくことができますように、あなたの福音をどうか私たちがいつも喜びを持って受け止めることができるように、福音を聞き取る力を私たちに与えてください。そしていつも自分が受け取っているものを再確認し、再検討して、これは本当に福音なのか、そのことをいつも吟味することができるものとさせてください。間違っていたら悔い改めることができるように、人を傷つけているものになっていたとすれば、それを改めることができるように、聖霊を通して私たちに教えてください。持っているものまで奪われてしまうことがないように、あなたが与えてくださる豊かなもので平安と喜びを持って歩むことができるように、私たちをあなたの光で包んでください。私たちの主イエスキリストによって祈ります。アーメン。